大魔王です。大魔王のお風呂ラジオやってまいりました。いやー、しかしまあなんですね、今日は本当にやばいです。暑さが本当にやばいのでお風呂ラジオ撮ってる場合じゃないなという、これ倒れるかもしれないのであまり長くはできないなという感じを思っておりますけれども、クーラーがかかってる部屋から出るとメガネが曇る状態っていうのがね、湿度がすごいですよ、本当に。そして暑い。まあ、梅雨が明けまして本格的な夏ということですけれども、まあ天気予報で言ってましたが、まあ8月のお盆の手前ぐらいまでこの暑さが続くと。で、まあ昼間も暑いですけど、熱帯夜25度以上で、夜がそれ以上下がらずに過ぎちゃうっていうね。で、昼間は猛暑日、熱帯夜猛暑日、熱帯夜猛暑日ですから、これはいけませんね。死ぬな、こりゃ。死なないようにしないとやばいなと思っているので、できるだけ短めで終わらせたいなと思っているんですけれども、まあ朗読のコーナーとかもあるのでね、まあどれぐらい短くできるかはわかりませんけれども。いや、昨日、おととい、土曜日の昼間とか夕方ぐらいに大阪を出て、そして昨日のうちに大阪に帰ってくるという、まあ日曜日丸一日の用事で米子まで行ってまいりました。いやー、これがまた米子が暑くてね、いやすごいですよ。まあまあさっきも言いましたけど、本当コンビニとかに入って出てきたらメガネが真っ白系ですわ。メガネ曇っちゃった状態ですよね。メガネクリンビューがあっても多分無理っていうぐらい曇っておりましたので、あの湿度には勝てませんね、遠鏡師匠もね。まあどこもかしこも暑いですけど、日本全国は暑いですけどね、なんか近畿で言うと豊岡とかもそうですし、鳥取も暑いっていうしね、北の方だから涼しいのかと思ったらそうでもないと。海の近所に、行けばなんか天然のクーラーになっててみたいなこと言うんですけど、まあそんな簡単なもんでもないよね。まあ僕が住んでるの京都ですし、京都とか奈良がまたこれで盆地でね、海も近くにないし風も通らないっていうんで、毎年毎年暑くなりまして、まあ子供の頃は光化学スモッグっつってね、光化学スモッグって今でもあるのかな、学校までの行き道に光化学スモッグが出ると黄色い垂れ幕が出るんですよ。これ注意報で、警報だと赤い垂れ幕が出る。赤い垂れ幕は結局見たことあるかな、ないかもしれないですけど、なんかいわゆるそういう連絡が来ると垂れ幕をかける係のご家庭があってかけてくれるわけで、光化学スモッグの時はつまりまあ盆地の中に排気ガスとかが溜まってね、そこに太陽が当たることですごく光化学物質が体に良くないみたいなことなんだと思うんですけど、それを見たら日陰に入りなさいと、であまり動かないでって言われるんですけど、まあでも学校行ったり学校から帰ったりしなきゃいけない途中にその垂れ幕を見るわけですよ。で、今だったら結構ね、子供でも入れるコンビニエンスストアとかまあまあありますけど、僕らの子供の頃はとんとなかったわけ、そういうのが。まあ今でも中学の行き帰りの道の途中にはないですね。少なくとも途中にはないです。まあ近所だっていうのもあるんですけどね。小学校、高校は間にありましたね。まあでも、そんなに頻繁に今ほどたくさんはないですよね。でも、どうしようもないから、頑張って帰ってくるみたいな。光化学スモッグの垂れ幕見たっていう事実があるだけで、まあそりゃそれが遊びに行く時とかだったら遊びに行くのやめようとかなるのかもしれないけど、まあ大体が通学の途中なので、行き帰りの途中に見るから、 もうどうしようもないっていう状況でしたね、当時ね。まあ、今時そういう垂れ幕を見ないだけなのか、そもそもそういうのをかける習慣がね、かけて光化学スモッグ気をつけましょうっていう習慣がなくなったのか、光化学スモッグそのものが今はないのか、よくわかりませんけれども。まあでも、光化学スモッグがあろうがなかろうが、健康に命に関わるような暑さでございますので、皆さんお気をつけよう。特にお風呂ラジオなんかはやめといた方がいいですよ。ということで、お風呂ラジオ、今週もここからスタートです。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。サクサクやりますけれども、いやまあ他のラジオで言ったかな、よくわからないですけどね、最近ちょっとねすごく不眠が続いておりまして、もう寝れないんですよ、夜がとにかく寝れなくて、まあこの間も仕事を3日間で2時間しか寝てないみたいなね、うとうとはしたりはするんだけど、非常に危ない状態だったんですが、まあこの間とうとうやってしまいまして、まあ寝れない、本当に寝れないんですよ、寝れないと思ってて、夜中特に寝れないんですけれども、でどっかで寝落ちたんですね、寝れないって言ってんのに寝落ちたんですよ。まあ体が限界を訴えていたんだろうとは思うんですけど、で4時に起きて6時に家を出て、あ、4時半に起きて6時半か今だとかね、で8時ぐらいに着いて1時間ぐらいうじゃうじゃして、で9時ぐらいからマッサージ行って、で10時ぐらいに終わって10時半集合なんですね。でまあ余裕なんですよ、もう余裕いっぱい取ってる、前にも言ったかもしれませんけれども、余裕取りすぎて4時間寝坊しても全然平気だったっていう経験があるぐらい余裕を持ってるんですけれども、まあ多分ね2時3時まで起きてたんだよね、起きてたっていうか寝れなくて、であと1時間だけ寝ようと思って寝たんじゃなかったかな、あんまり覚えてないんですけどね。そしたらね、もう起きれなくなったみたいで、はっと気づいたら13時なんですよ、昼の1時。あの何が起こったか分かんないですよね。で携帯電話の電池が切れてる、充電かけてなくて、で訳が分からなくて、でとりあえず電話をなんとか充電して立ち上げたら、もう何十件と電話とメールとメッセージといろいろ入ってまして、で担当の方に電話をして、生きとんのかと言われてですね、とりあえずそこからでも行こうとしてるわけですよ。もう集合時間どころかね、その後の打ち合わせにも間に合わないような時間なんですけれども、もう今日は行かなくていいからって言われて、いやーでもね、まあ28年ぐらいかな、30年近く仕事してますけど、こんなに完全に仕事飛ばしたのは初めての経験なので、びっくりしたし、めちゃめちゃ落ち込みましたよね。本当に落ち込みました。まあ結構真面目にやってきたつもりですし、そもそもなんでそんなにマージンを取って4時間寝坊しても間に合うのかっていうと、それが怖いからですよ。だからマージンを取ってる。まあそのマージンの分で油断しちゃうっていう部分もなくはないんですけど、そのおかげで助かったことは何度もあるので、だから極力マージンは取っとかなきゃ嫌な人がとうとうやってしまったわけですよね。いやーショックでした、本当に。まあ20歳そこそこの小僧の時からずっとやってきて、まあ30分前ぐらいにはだいたいどこの現場にも行くようにしてて、まあそのちょっと前にもちょっと遅刻したんですよ、10分15分ぐらいですけど、それもねちょっと怒られたりしてて、そして今回ってことになりましてね、まあ別の現場なんですけどね、 で翌日その同じ現場に申し訳ありませんって言いながらこう普通に通常業務で行ったんですけれどもね、これが困ったことにみんな優しいんですよね。優しいの。で、まあとりあえずね、生きててよかったっていうことと、それこそ途中で事故ったりしてたんじゃないかとかね、寝てたぐらいならいいですとかね。まあ若い子がね、遅刻しょっちゅうしてるような子たちが怒られるのとは、まあわけが違うのかもしれません。まあ病み上がりだっていうことも皆さん知ってますしね。だけどね、あの優しさはね、きつかったですね、正直ね。正直きつい気持ちに相なりましてございますよ。まあでも本当にやってしまったなぁと思うので、まあ今日も米子帰りで、いっぺん家帰ってきてまた大阪行くのはですね、自信がなかったので、昨日米子から直接大阪入って大阪で車で寝たんですけど、昨日はね、なんか知らないけどね、疲れてたのか、よく寝れました。もうさっさと寝れましたね。だからその日のあれによるのかもしれないけど、疲れてても寝れない時は寝れないので、なんで寝れないのかはもう分かりません。不眠とかなったことないから、今回が初めてのことで、6月の末ぐらいかな、この1ヶ月ぐらいすごく苦しんでいるんですけれども、まあでも付き合っていかなきゃいけませんからね、自分の体ですし、とりあえずお医者さん行って、いわゆる人材というものをもらってきて、まあ正直僕の中では効いてるのか効いてないのかよくわからないんですけど、まあまあなんとかなればいいなと思ってやっております。まあまあね、本当にまあなるようにしかならないので、やってしまったことはやってしまったこととして、反省をして、これからに生かしていきたいなと思っております。まあなんせね、まあその日はちなみにあれですよ、俺はもう仕事辞めなきゃいけないんじゃないかと思いましたよ。すべての仕事を辞めて何か考えなきゃいけないのかなと思いましたが、まあ言ってもね、死なないんだから、まだ、いや死なないつもりなんだから、わかりませんけどね、死なないつもりなんだから、まあ生きていくためには何かをやるべき、そしてずっとやってきた今の仕事っていうのがね、まあその普通のこれから例えば日雇いの仕事をやるとなってだとして、それよりも今よりもお高いギャラをもらえる仕事なんかないわけね。すごい高いものをもらってるわけじゃないけど、普通のアルバイトよりは確実にもらってるわけだから、まあやめれないよねっていう結論に立って、まあとりあえずすいませんと謝って、まあ週末米子行くのもね、正直どうしようかと思ったぐらいなんですけれど、まあでもそれはそれで行ってちゃんとやるべきことやって、それ仕事ではないですけれどもね、やらなければならないなと、これからもね、自分を戒めながら生きていかなきゃいけないなと思ったりしております。いやまあでもなんだろうな、まあその今回のその吉本さんの話とかもそうですけれども、そのなんか自分が思いのほかね、自分が思っていた状況と違ってしまった、しかも5年も前で覚えてないっていう、そういう状況で干されてしまうわけですよ今の時代。ねえ、まあお金もらってたかどうかっていうのを最初からすみませんでした、もらってましたって言ってたら多分違ってたのに言っちゃったと。何を言おうとしてたの、僕のと全然話が関係ないんだけど。まあでもね、ほんとね、突然やってくるわけですよ。僕の病気もそうですし、そうやって干されるのもそうだし、こうやって寝坊して、まあ言ったら皆さん優しくて本当にどうしたんだろう、普段からちゃんとやってるつもりですから、ちゃんとやってるはずのあの人がなぜ来ないのだろうっていうので心配されちゃうっていうのがね、まあ言ったら途中で死んでたりとかっていうのも含めて突然何かがやってくるので、本当やっちまったな、春の 木漏れ日の僕たちの失態なんですよ。僕たちの失態っていうのがもう知らない間に進行してたり、急に数年前のこと言われたり、僕のだって腫瘍だって10年はいたって言われてるわけですから、うん、まあ話支離滅裂ですけど、なぜ支離滅裂かというと、お風呂に入ってるのがきっとしんどくなってきたからだと思います。それではこの後は朗読の時間、3回で終わらせられるのかな。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はラフカディオファン小泉八雲六六尾の続きですけれども、ちなみにいつもよりね、後ろのノイズがうるさいんじゃないかなと思ってるんですけど、いつもと違って窓開け放しています。窓開けてるからってそんなに変わんない気もするけど、いや違うね、やっぱりね、密閉よりは随分マシだと思います。15ページまで、43ページのうち15ページまで読み進んでいますけれども、どこまでいけるかやってみましょう。先週読んだところのセリフからいきましょうね、わけがわからないから。若い時につまらぬことをした人が後になって非常に熱心に正しい行いをするようになることを、これまでわしは見ています。悪に強い人は決心の力で、また善にも強くなることはお経にも書いてあります。ご自身は良い心の方であることは疑わない。それでどうか良い運をあなたの方へ向かわせたい。今夜はあなたのために読経をして、これまでの悪行に打ち勝つ力を得られることを祈りましょう。こう言ってから道流は主人におやすみなさいを言った。主人は清めて小さな部屋へ案内した。そこには寝床が述べてあった。それから一同眠りについたが、道流だけは安頓の明かりの脇で読経を始めた。遅くまで読経勤行に余念はなかった。それからこの小さな寝室の窓を開けて、床に着く前に最後に風景を眺めようとした。夜は美しかった。空には雲もなく、風もなかった。強い月光は樹木のはっきりした黒煙を投げて、庭の露の上に輝いていた。キリギリスやスズムシの鳴き声は騒がしい音楽となっていた。近所の滝の音は夜の更けるに従って深くなった。道流は水の音を聞いていると渇きを覚えた。それで家の裏の掛け湯を思い出して、眠っている家人の邪魔をしないでそこへ出て水を飲もうとした。襖をそっと開けた。そうして安頓の明かりで五人の横伏した体を見たが、それにはいずれも頭がなかった。直ちに何か犯罪を想像しながら彼はびっくりして立った。しかし次に彼はそこに血の流れていないことと、頭は切られたようには見えないことに気がついた。それから彼は考えた。これは妖怪に化かされたか、あるいは自分は六六尾の家におびき寄せられたのだ。 送信機にもし首のない銅だけの六六尾を見つけて、その銅を別のところに移しておけば、首は決して再び元の銅へは帰らないと書いてある。それからさらにその書物に、首が帰ってきて銅が移してあることを悟れば、その首はマリのように跳ね返りながら三度地を打って、非常に恐れてあえぎながらやがて死ぬと書いてある。ところでこれが六六首なら、マガをなすものゆえ、その書物の教え通りにしても差し支えはなかろう。彼は主人の足をつかんで窓まで引いてきて、体を押し出した。それから裏口に来てみると戸が閉まっていた。それで彼は首は開いていた屋根の煙出しから出て行ったことを察した。静かに戸を開けて庭に出て、向こうの森の方へできるだけ用心して進んだ。森の中で話し声が聞こえた。それで良い隠れ場所を見つけるまで影から影へと忍びながら声の方向へ行った。一本の木の幹の後ろから首が五つとも飛び上がって、そして飛び上がりながら談笑しているのを見た。首は地の上や木の間で見つけた虫類を食べていた。やがて主人の首が食べることを止めていった。ああ、今夜来たあの旅の僧、全身よく肥えているじゃないか。あれを皆で食べたらさぞ満腹することであろう。あんなことを言ってつまらないことをした。だから俺の魂のために度胸をさせることになってしまった。今日読んでいるうちは近寄ることが難しい。名前を唱えている間は手を下すことはできない。しかしもう今は朝に近いから多分眠ったろう。誰がうちへ行ってあれが何をしているか見届けてきてくれないか。一つの首、若い女の首が直ちに立ち上がってカマキリのように軽く家の方へ飛んでいった。数分の後帰ってきて大驚愕の調子でしゃがれ声で叫んだ。あの予想はうちにいません。言ってしまいました。それだけではありません。もっとひどいことには主人の体を取っていきました。どこへ置いていったかわかりません。この報告を聞いて主人の首が恐ろしい様子になったことは月の光で半然とわかった。目は大きく開いた。髪は逆立った。歯はきしった。それから一つの叫びが唇から破裂した。怒りの涙を流しながら怒鳴った。体を動かされた以上再び元通りになることはできない。死ななければならない。皆これがあの僧の仕業だ。死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう。引き裂いてやろう。食い尽くしてやろう。あそこにいるあの木の後ろ、あの木の後ろに隠れているあれ、あの太った臆病者。はい、ということで短めにやると約束通り8ページだけ読みました。これ多分4回でも終わらないなまあそんな感じでございます。やっぱりね、宿というか村人が六六尾でしたね。でも僕の思ってる六六尾と違うな。首がつながってないんですね。六六尾って言ってもね、首が離れて他にあるというのが六六尾らしいです。ここで言うところのね。はい、まあ、この後どんな展開になるのか、まあ、来週もきっと暑いですから短めにラストまでは読めない気がいたします。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。 でも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことならいつでも待ってます。ディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ。珍しくまだ30分にも満たしておりません。30分より短いってことはないかな。今から質問箱読んでいくので。まあでも30分そこそこで終わりたいと思います。もう、とりあえずクーラーのある部屋に戻りたいですね。それでは質問箱を順番に読んでいきましょう。集団生活が苦手な時ってどうしてる？あ、苦な時かな。集団はね、そうでもないですね。知ってる人なら。知らない人ばっかりいっぱいいて、いや前は全然平気だったんですけど、この1ヶ月ぐらいね、まあ、先ほども言ったようなことで、だから渋滞というよりは満員電車とかがしんどいですね。きついです。ただ知り合いと喋ってる分には全然平気ですね。だからパニック障害とかとはちょっと違うのかなと思ったりもしております。京橋はええとこですか？京橋はええー、とこだっせ。グランシャトーは行ったことないんですよ。うん。グランシャトーの近所は何遍も行ったことありますし、居酒屋とかも入ったことありますし、王将とか吉野家とか、天下一品も昔行きましたね。はい。もう長いこと行ってないですけれども、いろんなところ行きましたけれども、グランシャトーは行ってないです。京橋がいいとこかどうかはわからないですね。ちなみに東京にもありますけど、京橋と呼びます。一つだけお願いが叶うとしたら、今使う、取っておく、どっち？窓まぎみたいなもんですね。でもさっきまでもう言いました通り、いつどうなるかわかりませんからね。明日生きてる保証はありませんから、まあ今使っちゃうかな。はい。願いが叶うとしたらコピーロボットをもらいたいと思いますね。坊主頭、高いシャンプー使わない方がいいでしょうか？いいんじゃないですか、使ったって。好きな芸能人とその理由を教えてほしいです。今日もというかですね、もう芸能人じゃないけどね、理由は惚れているからです。別れた相手と友達、前も同じようなことあったのは無理でしょうね。タピオカミルク、別れ方にもよりますよ。自然的に会わなかったり連絡取らなくなって、Facebook とかで久しぶりって言って、昔話に花を咲かすように飲みに行くってことは、やらなくもないですよね。まあこの間僕が退院した後に、先輩方と大学の先輩方とそういう会合を持ちましたけど、うん、別れたっつってももう大喧嘩してっていう意味だったら無理なんじゃないかなと思いますが、タピオカミルクティーの糖質って砂糖24個分と同じ？それはタピオカミルクティーの種類とその砂糖のグラム数によるので分かりません。はい、まあいっぱい入ってるんだろうなということは。想像に固くないですけれども、まあ、ちなみにタピオカって僕食べたことないんですけど、最近ドトールでもタピオカミルクティー黒糖ティーとかやってますんで、ロイヤルミルクティーと黒糖ティーだったかな。で、いっぺん休んでたんだけど、7月の末からまた再開するらしいんで、1回ぐらいは飲んでみてもいいかな。そんな有名な店で1000円もするようなものは飲みませんよ。お金とやりがいどっちが大事でしょう？大事でしょうか？どっちも大事ですね。自分自身に矛盾してるなと思うことはありますか？そうですね。寝られないって言っときながら9時間ぐらい寝ちゃうところですかね。友達になってください。まずはフォロバから。どうなったかわからないんでフォロバしようがないですね。あんまり僕、フォロバはしてないんですけれども、僕ですってツイッターで言ってくだされば、その時に考えますよ。考えるだけね。 インド人に入れ替わったらどうしますか。インド人になりたいな。インド人になりたいっていうタイトルだったと思いますけど、あの歌は彼女がインド人が好きなのでなりたいって言ってて、でインド人にある朝なってたんですよ。ところがもう日本語が通じなくなってたので、インド人だから、日本語喋れなくなってて困ったっていう歌なんで、入れ替わったら言葉に困るだろうからインドに行きますね、多分ね。言葉に困るもんな。それから日本語覚えるの大変そうだし、ビーム出せそうだよね。これ先週読んだっけ、わかんないけど、行列に並ぶ時の話題探しに苦労するタイプ。いや、まず誰かと行列に並んでないですからね。だいたい一人で行列に並んでるので誰とも喋んないですよね。誰かと並んでる時も別に困らないです。何かしらの話をするか、話をしないか、どっちか。タピオカ飲んでないのは損だよ。あ、そうなんですか。じゃあドトールで、はい、まあ、そんな感じかな。あとは他の番組でも読んだものだったり、まあ、ちょっと落としてるものもあるかもしれませんけれども、そんな感じでございます。もう急ぎ足でしょ。急ぎ足なんです。死にそうだから、すでにもう熱中症寸前だから、もうそろそろ上がってクーラーのある部屋でふわーって言いたいです。寝れるかどうかは分かりません。ということで、来週もきっとこんな状態でやると思うんで、あまり期待せずに、待っていてください。大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りで。お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。